声の広報ひばり、2019年2月号。音訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり、2019年2月、フェブラリー。目次、主な内容は、干し芋図鑑、2ページから3ページ。茨城県手話言語の普及の促進に関する条例を議員提案により制定しました。4ページ。目次終わり。表紙。表紙写真。カゴに持ったイチゴのアップの写真。黄緑色のヘタをつけた赤いイチゴがみずみずしく輝いています。欄外に、白のパーカー、黒のズボンの大井川和彦茨城県知事の全身写真。吹き出しに、甘くてジューシー赤い宝石、茨城酢、ぜひご賞味ください、とあります。写真終わり。特集、干し芋図鑑。干し芋の品種原料について、問い合わせ先。県産地振興課、電話 029-301-3950。干し芋の販売所について、問い合わせ先、県販売流通課、電話 029-301-3966。日本一、全国シェア9割を誇る茨城の干し芋。本県では、ひたちなか市や那珂市、東海村を中心に、火山灰由来の水はけの良い土壌や冬季の長い晴天など、恵まれた環境で干し芋が作られています。原料のさつまいも自体栄養が豊富ですが、干し芋は乾燥によりさらに栄養成分が凝縮されています。エネルギー源となる炭水化物はもちろん、腸内環境を整える効果があると言われる食物繊維や、日本人に不足しがちなミネラルのカリウム、カルシウムのほか、鉄分も豊富です。また、ビタミン B6 や、加工する工程でやや減りますが、ビタミン C も含まれています。蒸す、切る、乾燥させるという工程一つ一つに熟練の技が光る干し芋は、砂糖や添加物を一切使用しないので、自然の甘さを楽しむことができ、安心して召し上がれます。お好みの干し芋を召し上がれ。干し芋の種類。平干し。干し芋の定番。手のひらくらいの大きさのものが見栄えがよく人気ですが、糖化が進みやすいのは実は小ぶりなさつまいもの方です。白い粉が吹いているのは糖分が表面に浮き出て結晶化したもの。甘く美味しい干し芋の証です。オーブントースターなどで少し加熱するとぐっと甘みが増して美味しくなります。丸干し。干し芋の大産地ならではのご当地干し芋。蒸したさつまいもの皮を剥き、そのまま干したもの。平干しに比べ厚い分、乾燥に2、3倍の2週間ほどの期間がかかり、希少で高級。極上の甘さと柔らかさが特徴です。特に水分量の多い内側はねっとりとした独特の食感が楽しめます。さつまいもの凝縮した美味しさを味わえると根強いファンも多くいらっしゃいます。それぞれ写真があります。さつまいもの品種。玉豊か。昔ながらの品種。干し芋とともに歴史を歩んだスタンダードな品種。昔ながらの定番で飽きが来ない味わいです。紅はるか。近年人気の品種。鮮やかな黄金色で甘みが強く、しっとりと柔らかい食感。焼き芋にしても美味しい品種です。泉。泉13号。幻の品種。育ちにくく手間がかかる希少な品種。 濃厚な甘みと柔らかな食感で粘り気も強く、ファンの間では芋芋しいと表現されることも。それぞれ写真があります。干し芋ができるまで。1、さつまいもの収穫。2、貯蔵による糖化。貯蔵施設に原料芋を保管し、でんぷんが徐々に初糖に変わり甘みが増すのを待ちます。3、洗浄・選別。機械にさつまいもを入れ、水をかけながら泥を落とします。サイズによって仕分けます。4、蒸す。蒸気で60から90分さつまいもを蒸します。ふかしすぎても甘みが抜けてしまうので、品種やサイズによって蒸し加減を調整します。5、皮むき・スライス。ヘラなどで一本一本丁寧に皮をむき、ピアノ線を枠に貼った突き台と呼ばれる切断機を使いスライスします。6、乾燥。干し網の上に1枚ずつ丁寧に並べます。乾燥の方法はビニールハウスでの天日干しや機械乾燥などがあります。7、完成。乾燥を終えた干し芋を梱包して出荷します。写真、撮影協力、株式会社甲田商店、ひたちなか市。写真の説明。写真6枚、それぞれの工程の様子です。写真終わり。絶品干し芋春巻き。材料、干し芋8枚、ベーコン4枚、トマト2分の1個、玉ねぎ4分の1個、ピーマン1個、スライスチーズ4枚、春巻きの皮8枚、塩コショウ少々、サラダ油適量。作り方。1、ベーコン、玉ねぎ、ピーマンを千切りにし、塩コショウで炒める。2、半分の長さに切った干し芋と薄切りのトマト。1、チーズを春巻きの皮で包み、色よく揚げる。3、お好みでケチャップとソースを混ぜたものやマスタードなどを添える。写真、パリパリの皮ともちもちの干し芋の食感が楽しめます。溶けたチーズとの相性も抜群。写真の説明、春巻きの写真です。写真終わり。干し芋の歴史。本県での干し芋製造は、那珂湊、現ひたちなか市で始まりました。港町のせんべい屋湯浅藤七さんが1908年に干し芋の製造を始め、同じ頃、那珂湊にほど近い味ヶ浦の小池吉兵衛さんも製造を始めました。この二人の人物のさつまいもの栽培・加工方法により、茨城の干し芋作りが広まったそうです。写真、大正から昭和初期の那珂郡干渉切り干し業組合の干し芋広告。写真終わり。茨城いちごおもてなしフェア2019。県産いちごを使ったスイーツをホテルや飲食店、菓子店で味わうことができます。今が旬。七色に香り立ついちごをぜひお召し上がりください。開催期間、1月26日土曜から3月3日日曜。実施店の情報は、いば食べで検索。問い合わせ先、県販売流通課。電話 029-301-3966。QR コードがあります。写真、昨年度のフェアの一例。写真の説明。写真3枚。ケーキやパフェなどの写真。写真終わり。県政トピックス。手話は言語の一つです。茨城県手話言語の普及の促進に関する条例を議員提案により制定しました。手話は 手指や体の動き、表情を使って表現する視覚的な言語です。県では昨年9月に、茨城県手話言語の普及の促進に関する条例を議員提案により制定しました。手話への理解や普及を進め、日常生活や社会生活において、手話を使って容易に必要な情報を得たり、コミュニケーションを取ったりすることのできる社会の実現を目指しています。問い合わせ先、県障害福祉課、電話 029-301-3363、ファックス 029-301-3370、条例の目的。手話が言語であるという認識に基づき、手話の普及などに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、手話を使う方もそうでない方も相互に尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す。それぞれの役割。県、市町村。手話の普及に関する施策の実施に努める。事業者。手話を使う方を雇用するときやサービスを提供するとき、合理的な配慮を行うよう努める。県民、手話に対する理解を深める。手話の普及に向けた県の主な具体策。学ぶ機会の確保。初心者向け体験講習会の開催など。事業者に対する情報提供や助言。手話を使う方への配慮を行っている事業者の取り組み事例の紹介など、手話を使った情報提供の充実、手話通訳者やその指導者の確保・技術向上、手話通訳者養成の強化・スキルアップ講座の開催など、手話を使ってみよう。手話を使うときは、手指の動きだけでなく、目線や表情、体の向きなども大切な表現となります。簡単な挨拶ができるだけでも、手話を使う方とのコミュニケーションが取りやすくなります。こんにちは。丸1、人差し指と中指を重ね、額の中央に当てます。時計が正午を指す様子です。丸2、人差し指を向かい合わせに立ててから折り曲げます。ありがとう。左手の甲に右手を乗せ、右手を上げながら頭を下げます。嬉しい。両手を開いて胸の正面で交互に上下させます。それぞれイラストがあります。いきいき茨城夢国体夢大会のおもてなし応援をしよう。茨城へ。両手を胸で交差させ、そのまま両手で反対側の肩をパッパと払います。美濃を表現しています。ようこそ。お客さんを奥へお通しするように、両手のひらを上に向けて右から左に動かします。頑張って。両手をグーにして肘を横に張り、拳を2回力強く下ろします。それぞれイラストがあります。国体大会のマスコットキャラクター、茨城キーのイラストがあります。知っていますか？保育ママ。家庭的保育のご案内。家庭的保育は、主に保育ママ、家庭的保育者の居宅という家庭的環境で行われる市町村の認可を受けた公的な保育です。保育を行うのは子育て支援員研修を修了した保育士です。また、保育士の資格を保有していない場合も、講義と保育実習による認定研修を修了し、保育士と同等以上の知識や技術を持つ、と市町村長に認められることで保育者となることができます。問い合わせ先、県子ども未来課、電話 029-301-3252。 メリット。 きめ細やかな少人数保育、子ども一人一人の発達状況や体質・体調に柔軟に対応します。家庭的な環境と異年齢保育、温かみのある環境で兄弟のような関係を築きながら一緒に育ちます。保育ママとの親密感、いつも同じ保育者なので子ども・保護者ともに信頼関係を築きやすい環境です。利用するには、利用対象者、市町村が保育の必要性を認定した0から2歳の子ども、3歳になって初めての3月31日まで。保育場所、保育者の居宅などに整備された専用の保育室。定員、1人の保育者に子ども3人まで。補助者と共に保育する場合5人まで。保育料、保育所と同額、保護者の収入により異なる。家庭的保育は現在県内の5市町、水戸市、常総市、常陸太田市、つくばみらい市、阿見町で実施されています。この地域で利用を希望される方は、各市町の保育を担当する窓口へお問い合わせください。一日の流れ、モデルケース、出典 NPO 法人家庭的保育全国連絡協議会、もっと知りたい家庭的保育、音訳者中、時間的経過がわかるように書かれた項目とそれに対応した写真や説明文があります。項目に合わせて読みます。中終わり。受け入れ、いってらっしゃい。毎朝子どもの健康状態と昨日からの様子を確認します。写真があります。自由遊び。何して遊ぶ？友達や保育者と遊んだり、おもちゃで遊んだり、一人一人が好きな遊びをします。写真があります。おやつ、水分補給。トイレ、おむつ替え、随時、写真があります。外遊び、お外大好き。毎日散歩をしたり、庭、公園などで外遊びをします。手洗い、うがい。昼食、いただきます。みんなで一緒に食べると食事が楽しくなります。写真があります。午睡準備、絵本の読み聞かせ。午睡、子どもたちが寝ている間も定期的に呼吸確認、SIDS への対応や窒息防止を行います。中、SIDS、乳幼児突然死症候群。中、終わり。写真があります。おやつ、とっても美味しいね。補食として必要なエネルギーと栄養素を組み合わせたおやつを提供します。写真があります。自由遊び。まだまだ遊ぶよ。お迎えまでもう一遊び。写真があります。お迎え。また明日ね。連絡帳を渡して一日の子供の様子を伝えます。写真があります。保育ママになりたい、興味がある方へ。家庭的保育事業、企業、移行者向けセミナー。日時、3月4日月曜13時30分、予定。場所、県庁舎9階、水戸市。内容、家庭的保育事業の制度の説明、ノウハウの取得支援ほか。参加費、無料。家庭的保育の運営費は市町村から補助が受けられます。問い合わせ先、県子ども未来課、電話 029-301-3252、QR コードがあります。 保育施設で働くことに興味がある方へ。茨城保育人材バンクでは、保育施設で働くことに興味がある方を対象に、保育関連のお仕事相談会を開催します。2月19日火曜、10時30分から16時、10時から受付。イオンモールつくば、イオンホール、つくば市。2月26日火曜、10時30分から16時、10時から受付。イオンモール水戸内原、イオンホール、水戸市。参加費無料。問い合わせ先、マンパワーグループ株式会社、つくば支店。電話 0120-604-148。QR コードがあります。データ茨城。12月1日現在、総人口288万2140人、前月比792人減。男性143万8897人、女性144万3243人、世帯数116万3105世帯、前月比615世帯増。お知らせ広場。催し物。いきいき茨城夢国体大会を文化プログラムで盛り上げよう。茨城国体大会の開催に合わせて、本県の文化を全国に発信する各地域の茨城国体小スポ文化プログラムを紹介・応援するイベントを開催します。世界のチョコレート販売やダンスボーカルユニットネバーギブアップのステージ、10日日曜など様々なイベントも実施します。開催期間、2月7日木曜から10日日曜。場所、県庁舎2階、水戸市。参加無料、申し込み不要。問い合わせ先、県国体障害者スポーツ大会局総務企画課。電話 029-301-5402。ホームページ、茨城国体大会で検索。募集。G20 をサポートしよう。G20 茨城つくば貿易デジタル経済大臣会合が6月8日土曜、9日日曜に、つくば国際会議場、つくば市で開催されます。G20 各国の歴史、文化、食に関連する、または本会合のテーマ、中に関連するイベント、学習会などをサポート事業として募集します。詳しくは県ホームページをご確認ください。中、テーマ、自由貿易の推進、IoT、AI 等の革新的技術など、中終わり。募集期間、3月31日日曜まで。問い合わせ先、申し込み先、G20 茨城つくば貿易デジタル経済大臣会合推進協議会事務局。電話 029-301-2855。 ホームページ G20 茨城サポート事業で検索。イラスト G20 ロゴマークが決定しました。イラストの説明。 G20-2019 ジャパンの文字と富士山、朝日、桜の図案を組み合わせたものです。イラスト終わり。東海第二発電所の安全対策に関する住民説明会及び意見募集。県では東海第二発電所の半径30キロ圏内の市町村に在住、通勤、通学されている方、当日空席があればそれ以外の県民の方も参加か、を対象に、同発電所の新規制基準適合性審査などの結果に関する住民説明会、説明者原子力規制庁 を開催しています。また、県民の方から安全対策に関するご意見を募集しています。詳しくは県ホームページをご確認ください。住民説明会開催日、2月2日土曜、日立市、7日木曜、ひたちなか市、13日水曜、日立太田市、17日日曜、水戸市。意見募集。募集するご意見。東海第二発電所における安全対策に関する科学的・技術的なご意見。募集期間、3月15日金曜まで。提出方法、郵送、ファックスまたは電子メール。問い合わせ先、県原子力安全対策課、電話 029-301-2916。ホームページ、東海第二発電所住民説明会、茨城県、または、東海第二発電所意見募集、茨城県で検索。QR コードがあります。案内。茨城空港から台北便、ソウル便をご利用ください。茨城空港では、タイガーエア台湾による台北便が毎週木日曜日の週2便、イースター航空によるソウル便が毎週火木土曜日の週3便で運行中です。多彩なツアー商品が販売されておりますので、ぜひ茨城空港からの旅をお楽しみください。写真2枚。1枚目、台湾。幻想的な街並みの9分。2枚目、韓国。約600年の歴史を持つチャンドックン。写真終わり。問い合わせ先、県空港対策課、電話 029-301-2761。ホームページ、茨城空港ツアーで検索。東日本大震災の支援金について。東日本大震災で住宅被害、全壊、大規模半壊、半壊で解体を受けた世帯を対象とする被災者生活再建支援金の申請期間が一部地域で延長になりました。水戸市、日立市、日立太田市、北茨城市、取手市、ひたちなか市。基礎支援金、平成31年4月10日水曜まで、変更なし。加算支援金、平成32年4月10日金曜まで。神栖市、基礎支援金、終了。加算支援金、平成32年4月10日金曜まで。石岡市、笠間市、潮来市、中市、稲敷市、鉾田市、基礎支援金、終了。加算支援金、平成31年4月10日水曜まで、変更なし。基礎支援金、住宅の被害程度に応じて支給。加算支援金、住宅の再建方法に応じて支給。お早めに申請してください。問い合わせ先、各市または県防災危機管理課、電話 029-301-2879。 すべての古物商は、主たる営業所等の届け出が必要です。古物営業法が改正になり、古物営業を続ける予定の古物商は、主たる営業所等の届け出を行う必要があります。届け出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課係で行ってください。改正法全面施行日の前日中までに届け出を行わないと営業許可が失効します。中、改正法全面施行日は未定です。中、終わり。図、届け出の提出時期。 平成30年10月24日から改正法の全面施行日の前日まで。図の説明。改正法に関する時期について書かれた図。左に、改正法公布、平成30年4月25日。改正法一部施行、平成30年10月24日。改正法全面施行、とあります。改正法全面施行日は、2年を超えない範囲内において政令で定める日、つまり、改正法公布日、平成30年4月25日から2年を超えない範囲内において政令で定める日まで。届出書提出期間は、全面施行日の前日まで、つまり、改正法一部施行、平成30年10月24日から改正法全面施行日の前日まで。図、終わり。2月7日は北方領土の日。返還へ世代を超えてつなぐ声。催し物ガイド。県近代美術館。2月9日土曜から3月24日日曜。開館30周年記念、茨城県近代美術館名品展、ザ・ベスト、モネ・ルノワール、大館から愛用まで。本展では、当館のコレクション約4000点の中から、えりすぐりの名品約100点を一堂に展示します。横山大館の代表作、龍刀や、ルノワール、マドモアゼル・フランソワをはじめ、日本画の小川雨仙、洋画の中村常や佐伯雄三、印象派絵画のモネなど、当館のスター級の作品が勢ぞろいします。入館料、一般600円、満70歳以上300円、高校生大学生360円、小中学生240円。2月20日水曜、3月20日水曜は、満70歳以上の方、無料。2月12日火曜は休館。水戸の梅祭りの会期中、2月16日土曜からは無休。水戸市千波町東久保666-1。電話 029-243-5111。ファックス029-243-9992。写真、横山大観、龍刀、1909年。写真終わり。県天津記念伊豆良美術館。2月23日土曜から3月24日日曜。企画展、最高第103回院展、茨城伊豆良展。最高第103回院展の出品作の中から、田淵俊夫や名場為光一らの作品をはじめ、各賞受賞作品や県ゆかりの作家の作品など、65点を紹介します。入館料、一般620円、満70歳以上310円、高校生大学生410円、小中学生210円、北茨城市大津町椿2083、電話 029-346-5311、ファックス 029-346-5711。写真、田淵俊夫、厳島神社。写真終わり。県筑波美術館、美術講演会、法隆寺金堂壁画修復再建事業を知る。2月9日土曜、13時30分から15時30分。参加料無料。講師、太田圭司、筑波大学芸術系教授。1949年に火災で焼失した法隆寺金堂の壁画は、1970年の再現模写で蘇りました。わずか1年で完成された模写の技法と材料、携わった多くの日本画家について、 48年前の記録映像とともに紹介します。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。県立歴史館、2月9日土曜から3月24日日曜、収蔵品展、目の付けどころ、カタカナ表記です。見えない部分を覗いてみよう。ガラスケースに並んだ資料は通常来館者に正面を向けています。しかし、博物館の調査や研究では、資料を様々な角度から見つめ、材質や細かな書き付けなどにも注目します。普段目にすることの少ない資料の裏側をぜひご覧ください。入館料、一般150円、満70歳以上70円、大学生80円、高校生以下無料。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。 写真、火消し飯店、裏側の武者絵、当館像。写真終わり。ミュージアムパーク県自然博物館、2月16日土曜から6月9日日曜、第74回企画展、体験発見恐竜研究所、ようこそ未来の研究者。30年ほど前まで恐竜は皆鱗で覆われた爬虫類であると考えられていました。しかし、1996年以降、羽毛が生えた恐竜の化石が多数発見され、様々な恐竜がまるで鳥類のように羽毛をまとった姿で復元されるようになりました。本展では、恐竜研究の歴史や最新の分類に関する話題、日本の恐竜研究などについて紹介します。入館料、一般740円、満70歳以上370円、高校生大学生450円、小中学生140円、坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス 029738-1999。 写真、ティラノサウルス頭骨レプリカ、白亜紀、アメリカ。写真終わり。県陶芸美術館、3月10日日曜まで。企画展、愛のヴィクトリアンジュエリー。入館料、一般720円、満70歳以上360円、高校生大学生510円、小中学生260円、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 029670-0011、ファックス 029670-0012、県立図書館、第17回読み聞かせコンクール、2月2日土曜、9時30分から16時30分。ご自由に観覧できます。出場者の募集は終了しました。水戸市3-1-5-38。電話 029-221-5569。ファックス 029-228-3583。開館時間、平日9時から20時。土日祝日9時から17時。2月の休館日、4日、12日、18日、25日、28日。利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時。入館は16時30分まで。月曜休館、 祝日、振替休日の場合はその翌日。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。時事コラム。Where there's a will, there's a way. 意思あるところに道は開ける。人口10万人あたりの医師数が全国ワースト2位の本県。国の推計では、遅くとも2030年代前半には医師数は充足すると見込まれていますが、地域偏在などの課題は依然として残り、団塊の世代が75歳以上となる、いわゆる2025年問題も乗り越えなければなりません。この状況を一刻も早く打開すべく、昨年2月に、医師不足緊急対策行動宣言を公表し、これまで様々な対策に取り組んできました。医科大学等の新設誘致に向けた要望活動や、将来の県内勤務を条件にした医師就学資金貸与枠の拡大、医学部進学にかかる在学中実質金利ゼロの教育ローンの創設、そしてこの4月からは、県内の5つの県立高校中等教育学校に医学コースを新設することとしました。また、国内外で活躍され豊富な人脈を持ち、本県にゆかりのある著名な医療関係者を茨城医療大使として委嘱する制度も始めました。昨年末には4人目の大使として徳田康春先生、無理節沖縄臨床研修センター長に委嘱を行い、本県の医療情報の発信や本県での勤務を希望する医師等の紹介などにご協力をお願いしたところです。医師確保にあたっては、早急に対応が必要な医療機関や診療科を選定し、優先順位をつけて手を尽くしたいと考えております。県民の皆さんが安心して本県で医療を受けられるよう、今後とも引き続き全力で医師確保対策に取り組んでまいります。茨城県知事、大井川和彦。写真2枚。1枚目。筑波大学教授として水戸共同病院勤務。NHK の番組、総合診療医ドクター G 出演のご経験もある徳田康春先生に、茨城医療大使を委嘱。2枚目。一人でも多くの医師に県内で勤務いただけるよう協力をお願いしました。写真終わり。知らないなんてもったいない。和田千恵子さん。茨城大使、水戸大使、上層ふるさと応援隊。東京都目黒区で生まれ育ち、40年前に取手市に居を構えました。初めて茨城に来た時には、自然が豊かで野菜が豊富で美味しく感動したものです。私は15年以上目黒区で県銘柄豚肉ローズポークの美味しさを知ってもらう宣伝普及活動に携わり、目黒でのローズポーク加工品の販売や産地見学会の開催、また東日本大震災以降は茨城の農林水産物への風評被害を払拭するためのイベントの開催などに取り組んでまいりました。私の願いは、茨城県と東京都目黒区の交流を深めることです。茨城には自然や食、歴史など素晴らしい財産がたくさんあります。身近にあって見過ごしがちなお宝に、ぜひ一度立ち止まって注目してみてはいかがでしょうか。写真2枚。1枚目。震災直後に行われた目黒区民祭りで掲げられた横断幕。2枚目。 目黒区と茨城県との産直事業40周年記念祝賀会で挨拶する和田さん。目黒雅叙園にて。写真終わり。このコーナーでは、転勤や移住などで茨城に来られた方に、茨城に抱いた印象や感じた魅力を紹介していただきます。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵なプレゼントが当たります。今月号はこれ。県オリジナル品種、茨城っす。8年という歳月をかけ、1万種類の株の中から選抜された茨城っす。香りが豊かで濃厚な甘みとコクがあり、酸味とのバランスが良いのが特徴です。本県の赤い宝石、茨城っすをぜひご賞味ください。いちごの写真と、県公式バーチャル YouTuber、茨日和のイラストがあります。問題。縦の鍵。1、〇〇〇〇〇は、居宅などで家庭的保育を行います。ヒント5ページ。2、イネ科の多年草。ゴルフ場などに敷かれていて、本県は日本一の作付け面積を誇る。2文字。3、広告や書籍の挿絵や図解の総称。4文字。5、郵便や電信、電話などによって意思や情報を通ずること。〇〇〇〇教育。8、実力をやたらと表に表さないことの例え。能ある鷹は〇〇を隠す。横の鍵。1、本県を代表する特産品である〇〇〇〇は、全国シェア9割を誇ります。ヒント2ページ。4、今月号の正解者プレゼントは、〇〇〇キッス、表紙のイチゴです。ヒント、このページにもあります。6、日本の国技、土俵の上で2人が組み合い、勝負を争う。3文字。7、玄関や部屋の入り口などに置き、履物の泥を拭うための敷物。3文字。9、大豆や小豆などの総称、またその実のこと。2文字。10、書籍や書物のこと。え、〇〇、客、〇〇。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵2の初めの文字、横の鍵1の2番目の文字。B、縦の鍵3の2番目の文字、横の鍵4の3番目の文字。C、縦の鍵5の2番目の文字、横の鍵6の3番目の文字。D、縦の鍵8の2番目の文字、横の鍵9の2番目の文字。1月号の答え、たこ揚げ。たくさんのご応募ありがとうございました。応募方法、県ホームページ、ひばり2月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり2月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県プロモーション戦略チーム、クロスワードパズル係へ。応募は1人1回まで。2月19日火曜、締め切り、消し印有効。インターネットで、ひばり2月号クロスワードパズル応募で検索。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。 ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。1月号の読者のご感想。茨城国体大会では、全国からアスリートが集結して熱い戦いが繰り広げられます。県民総意で温かく応援して盛り上げましょう。頑張れ茨城。古賀市70代。一人一人の働く形を見て、同じく働く女性として同じように働けたらいいなと思いました。素敵な生き方だなと思いました。水戸市20代。冬になるとあんこう鍋を食べたくなります。本当に美味しい魚です。全国の人に食べてもらいたいものです。龍ヶ崎市60代。次回、ひばり3月号の新聞折り込みは2月24日日曜です。いきいき茨城夢国体2019いきいき茨城夢大会。編集発行茨城県営業戦略部プロモーション戦略チーム、郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、 代表、電話 029-301-2128 直通、ファックス029-301-2168。以上で声の候補をひばり2019年2月号を終わります。